ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして FM トヨタラジオラビートのホームページなどで配信されております。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけども、僕ねツイッターでつぶやいたんですけどもね、先日なんだろう、 iPhone とかの、保護フィルム、保護フィルムってあるじゃないですか。その画面にね、傷がつかないようにするフィルムですよ。iPhone だけじゃなくてね、 iPad でもあるし、Android 携帯とかでもいろいろあるし、それから、DS、 Nintendo DS とかね、PSP とか、もういろんなね、いろんな機器でね、画面に貼る、傷がつかない、画面に傷がつかないようにするフィルムあるじゃないですか。あれのね、Apple の iPhone は Apple ですけどもね、Apple の純正フィルムを作っている、会社の社長と話してて、その社長に教えてもらったんですけどもね、保護フィルムの、空気の入らない貼り方、空気とか、あと、空気じゃないな、ほこりがつかない、メインはそっちですね、ほこりがつかない貼り方、あれね、貼るの大変じゃないですか、皆さん。僕もそうなんですけどもね、僕は今まで、Nintendo DS に貼ったでしょ、それから、PSP にも貼りましたね、それから iPhone にも貼りましたし、 iPad は貼らずに使ってるんですけどもね、その貼るたびにね苦労するんだよね。僕たまたま iPhone はねこううまく貼れて、ホコリが入らずに貼れたんだけどね、PSP の時がひどかったかな。フィルム貼ったらねホコリがベタってついてね、で僕ねもうそれで本当は諦めるべきなんだけどね、もう一回剥がしてそのホコリを取ろうとしたんだよね。そしたらまためちゃくちゃになってね画面のライトね、ライトがつけばその画面自体が点灯すればあんまり目立たないんだけど、電源オフの状態の時にねやっぱり目立っちゃってね、もう、これ毎回難しいなって思ってたんですけどもね。で、iPhone のフィルムをね、作ってる会社の社長に会って話してたら、その社長が教えてくれたんですよ。教えてくれたというか、僕ねそれを聞いたわけじゃないんだけどね、フィルムをくれて、あこれあげますよって言ってくれて、で風呂で貼るといいですよってさりげなく言ってね、って聞き逃さなかったんですけどもね、風呂で貼るといいんですかっていう話でね、なんかねそう皆さんにこれを言っとかないといけないんですけどもね、保護フィルムはお風呂で貼るとほこりとかつきにくくうまく貼れるらしいです。これね勉強になっちゃったよね。なんかでもその普通に風呂に行って貼るっていう風じゃなくて、まあ風呂に行って貼るんだけど、シャワーの後とか、あとお風呂出た後とかね、こう湿気が一回ブワーってなって風呂の中でね、湯気でブワーってなって、その湯気たちが多分ホコリをこう落とすんだろうね。落とすなり、まあどっかやっちゃう、要するにまあ風呂の中がもうクリーンルームみたいにね、ホコリのない世界に、 なりかけるわけですね。だからその風呂シャワーを浴びた後とか、一回多分湯気でうわっとした後なんでしょうけど、その後に、まあ、濡れてない手でこうフィルムと本体を一緒に持ち込んで、で貼るとホコリがこう吸い付いてこないというかね、ホコリがくっつかずに貼れるということらしいんでね、ぜひこれからね、試してくださいよ、うん、とても勉強になったんですけどもね、その社長にはね、まるで僕が、元から知ってたかのようにラジオでちょっと話しますねっていうことは言ったんですけども、ちゃんとね、そうはせずに教えてもらったってことを言いました。僕って偉いな。さあ、というわけで、いい情報もお届けしたところで、今日の番外編はそうですね、今日ね、お昼に昼頃にね、ちょっとね SM 系のお店の話になりましたんでね、うん、まあ雑談でね、うん、SM 系のお店の話になったんで、今日は SM のお店の話でもしましょうかね、うん、皆さん、SM クラブみたいなところは行ったことありますでしょうか、うん、僕はね、自分からね、自分ではこう行ったことないんですけどもね、自分ではじゃない、自分からこう進んでその自分のために行ったことはないんですけどもね、うん、まあSM 系のお店っていうのもいろいろあってですね、SM の風俗もあれば SM バーみたいなね、ものもあるわけですね、うん、でまず風俗店ですけどね、以前仕事の関係でね、SM の風俗の中の空いているお部屋で打ち合わせをしたことがあるんですよ、うん、なぜかね、うん、あれはね、刺激的でしたね、うん、普通の風俗ってね、風俗によっては他の部屋からは女の子の喘ぎ声が、メインで聞こえてくると思うんですよ、普通の風俗ね、一般の風俗ではね、うん、聞こえてくるとしたら女の子の喘ぎ声、もしくは、男の、なんか、感じちゃってるような声とかが聞こえることもあるかもしれませんけどもね。でね、その風俗、SM 風俗ですよ、うん、SM 風俗の場合はどうかというと、隣の部屋から聞こえてくるのはですね、こうしてほしいんでしょっていうね女王様の声とか、あと、うっとかね、男のうめき声なんですよね。うん、そこはね、大阪にある SM の風俗だったんですけども、その打ち合わせをした部屋は、横の部屋では、なんかプレイ中だったんですけどもね、うん、その打ち合わせをした部屋は、部屋の中にはですね、鉄格子があってですね、その鉄格子には手を固定する手枷、まあ、手枷っていうね、こう、ベルトみたいな、鎖から伸びたベルトみたいなやつで、その、うん、手錠は金属だけどね、そのベルトで、手を固定する拘束具ですけどもね、その、手枷とかがね、その鉄格子に装着されてるわけですよ。まあ、使い方としてはその鉄格子側にこう背中で張り付いてね、手を両手をバンザーイって感じで上げて、その手首に手枷をつけて動けないようにするっていうことだと思うんですけどもね、うん、あれは刺激的でしたね、うん、そして隣の部屋からは男性のうめき声と、女性の責める声ですよ。もうなんかね、うん、ファンタジーなね世界ですよ。どういうこと？もうなんかね、いい世界だなって思ったんですけどもね、うん、ああいうお店っていうのはね、あれらしいですね、結構真面目な男の客層ですね、うん、結構な真面目な職業の方が、責められに行ったりするみたいですね、うん、なんだろう、特に多いのは社長さんとか社長業ですね、とかの人とかね、うん、が多いみたいなんですけども、まあ多分ね、普段部下とかにね、社長っていうのは言う立場ですね、だから言われるっていうことがほぼないような人なんでね、うん、普段 言う立場、部下とかに言う立場である人が、まあ、社長さんなわけでね。 SM で言ったら普段は、攻める立場っていうことになりますよね、うん。で、普段攻める立場でいないといけないから、誰からも責められることがなく、うん、で、たまには責められたいっていう気持ちが溜まっていくんじゃないかなって思うんですけどもね、うん。そういう場所じゃないとこう自分をねいじめてもらえないみたいなね、うん。で、まあ、僕自身は S か M かで言ったら M なんですけどもね、うん、今のところその SM 風俗は行ったことないんですよ、うん。まあ、いつかは行ってみないといけないかなとかね、行ってみないとダメかなって思うんですけどもね、うん、何事も経験しないとなっていうのはあるんですけども、はい。あと、うん、SM といえばね、SM バーなどとかね、あとクラブとかですかね、うん。これもね、以前ね、その愛知県で、某 SM バーがオープンするっていう時に、オープン 前日にね、プレオープンとして営業しますって、まあ、お披露目みたいなもんですね。オープン日よりも前の日ですね、うん。ってことでそこに招待されてね、行ったことがあるんですよ。これもね、刺激的でしたね、うん。部屋は、カウンターとかね、テーブルがあって、まあよくあるバー、うん、一般的にね、よくあるバーなんですけどね、普段のバーと違うのは、SM の拘束具があるっていうことですね、うん。拘束器具とかね、うん。天井からはロープがこう降りてきてましてね、ぶら下がってて、手を縛りつけることができるとかね、うん。立った状態で手とか足を拘束できるとかね。で、まあ、そういう器具とかいろいろある場所でね、そこでね、ショーを見たわけですよ、うん。女王様が M 女王をね、M の女の子を叩くというね、ショーですね、うん。M の女の子がね、壁に縛り付けられたりしてまして、女王様がバシバシするわけですね、そして卑猥な言葉を言ったりしてね、 M 女王を恥ずかしめるわけですよ。でね、女王様には助手がついてましてね、ろうそくとか鞭とかを、女王様の動作の邪魔にならないように、その動きのね、妨げにならないように、こううまく的確に渡すわけですね、うん。ここで、ろうそくが必要だなと思ったら、素早くこうろうそくにカチッカチッって火をつけてさっと渡すというね、うん。まあね、もうこういうのもね、あ、すごいなって思いながら、見たわけですよ、うん。その時の女王様は、まあ、ちょっと言ったら熟女系の方でね、で、助手の女の子が20代前半くらいですかね、うん。可愛い女の子でしたね、うん。僕はね、まあ、女王様よりも、助手の女の子の方がいいかなってね、まあ、思っていたんですけどもね、うん。そして M 女王、 M の女の子は20代どうかな、後半ぐらいだったかなと思うんですけどもね、まあ、全体的に刺激的なプレー内容でしたし、なんか SM がね、こう芸術に見えてしまうようなね、すごい世界でしたね、うん。で、まあ、いいものを見たなとか思ったんですけども、その後がちょっとびっくりだったんですよね。あのね、ショーが終わってですね、女王様が僕らのテーブルに挨拶に来てくれたんですよ。今日はありがとうございます、どうでしたっていうことをね、まあ聞いてきたりしたわけですけどもね。で、まあ雑談とかしてですね、女王様、まあその女王様がいろいろ僕とかにも言ってくるわけですけどもね、女王様がまたこれ冗談っぽくね、僕に、ちょっとみんなの前で縛られてみないとか言うわけですよ。あれ、OK したら多分本当にやられたんでしょうけどもね、うん。女王様が僕にちょっとみんなの前で縛られてみないとか言うわけですね。そしてさらに、なんなら手でしてあげるからとかね、うん。みんなの前で手でしてあげるからとかね、言うわけですね。 叩かれるだけでも恥ずかしいのにね、さらにその先がね、その先までしてあげるよみたいなことをね言ってくるわけでね、まあ僕はねごめんなさいって言いましたけどもね、そのやられたっていうことじゃないですよ、もうあのお断りしたわけですけどもね、まあびっくりですよね、そんなただね人前でなんかされるだけでも恥ずかしいのに、さらに、露出までされてなんかさらにされてしまうみたいなね、あんなことはまあ恥ずかしいんでできないなって思ったんですけども、で、まあそれもびっくりなんですけどね、雑談の中で出てきた女王様の発言ですよ。これにね僕はさらに驚いてしまったんですけどもね、女王様がね、ショーの時にいた助手の女の子がね、まあ、ちょっと離れた場所にいたんですけども、その助手の女の子を指さしながら、あれ私の娘って言ったんですよね。そのろうそくとかね、まあ、ムチとかをこう手渡していた助手の女の子ですよ。卑猥な言葉を使う、女王様のお手伝いをしている助手の女の子、あれ私の娘って実の娘なんですよね。助手をやっていた女の子は女王様の実の娘だったわけですね。まあこれねびっくりしましたね。まあそういう世界もあり、そういう人もいるんだなっていうところですけどもね、まあ、びっくりしたなというお話でございました。さあ、ここでね以前本編でオンエアしてまだ番外編では放送していなかったミキペディアのコーナーを一旦お聞きいただきたいと思います。お届けしたいと思います。どうぞ。カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、ここでミキペディアで調べようのコーナー行きたいと思います。このコーナーはどういうコーナーかと言いますと、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビーと高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。それではね、今日もまずはミキペディアをね、起動させて見ましょうかね。ここにスイッチがありますんでね、これを押すと起動するんですね。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
さあ立ち上がりましたね。このコンピューターはね、相変わらず起動が早いんですね。普通コンピューターっていうとね、電源をしてからなかなか使えるまでね、なりませんけども、このコンピューターはすぐ使えるようになりましてね、ありがたい限りですけども、今日はですね、この言葉ですね、足こき。足こきって皆さんこれは真面目に言うことじゃないかもしれないですけども、足こきって皆さんご存知ですかね。まあ手こきという言葉とかはありますけども、足こきとはね、ここまでいやもう十分わかると思いますけどもね、足こきとは一体、どういう言葉、どういう意味があるのでしょうか。それではねちょっと入力してみたいと思います。ここにキーボードがありますんでね、よいしょ、足こき、エンター。これでね出ると思うんですけども、出るかな。
足こきという言葉を検索しました。
あ、出ましたね。
足こきとは、足で男性のあそこを刺激して性的快感を与える行為のことを言います。
なるほど。
性行為における性的興奮を得るために、女性が男性のあそこを足で挟んだりこすったりして刺激を与える行為のことを言います。
あ、なんか M な人にはね、いい。
女性が男性のペニスを足で挟む行為は、女性は男性を支配したような気分となります。また男性は女性の足で押さえつけられ屈辱感を味わうことから、ソフト SM の要素もあります。足こきを行う場合は、男性のあそこを挟んだりこすったりする足は、素足でも靴下を着用した足でもパンストを着用した足でもよく、パンストフェチの男性はパンストを着用した足による刺激を好んだりします。 屈辱感を味わいたい男性も多く、足こきは手こきとともに人気であり、風俗店でのオプションプレイで足こきを選択できる店もあります。その場合でも裸足はもちろん、ソックス、紺色のハイソックス、ストッキング、網タイツなどを着用して行う場合もあります。足こきを使った例文としましては、ねえ奥さん、3ヶ月になる私の娘の足、ボンレスハムみたいでもっちもちで気持ちいいの、ねえ触ってみて、本当もちもちのプニプニで可愛いわね。そういえば足といえば、うちの旦那足こきしてあげると喜ぶのよ、変態だわなどです。さようなら。
ああコンピューターありがとう。なんか例文の前半部分、なんか子供についてってなんか親バカ的要素が含まれているような気もしなくもないですけども、前半必要だったのかななんてね、思ったりしますけどもね。コンピューターありがとう。というわけでね、今日は足こきという言葉を調べてみました。これ勉強になりましたね。足こきとは足で男性のあそこを刺激して、快感を与える行為のことを言いますっていうことでね、こちらの言葉明日から皆さん使ってみましょう。以上、ミキペディアで調べようのコーナーでした。はいはいはい、戻ってまいりました。足こき。足こきもね、ちょっと SM 的要素がありますよね。屈辱的な行為だと思いますしね。それから、フェチな要素もかなり強いと思いますね。普段、こう、使わない地面に接している足でされるっていうね。これ屈辱的だと思いますしね。あとは足フェチなね、あの足で何かされるみたいなね、ところではありますけどもね。実際は手こきと足こき、どっちがいいかって言ったら、やっぱりその手こきの方がね、いいと思うんですよね。手こぎの方が、自由に刺激することができるから、まあいいんじゃないかなって思うんですよね。でもね、その足こぎっていうのがあるってことは、屈辱的なことをされたいとか、あと、足フェチだから足でされたいみたいなことが強いわけですね。本当は足より手の方が気持ちいいに決まってますからね。足こきね、あの時にいた、助手の女の子にならされたいかもですね。カルカヤサトシでした。